じゃあとりあえずあの負け犬さん、
はい、負け犬さん、うん、負け犬さん、
はい、負け犬さん、ちょっとあのタイトルコードコールいただけますか。
タイトルコール、
タイトルコール、
冷やかしラジオと、
冷やかしラジオと言っていただいて、
もういいんですか。
あ、もうあとで、
あ、うまいこと、
ね、うまいことちょっと切ってうんだらかんだらしてやっちゃうんで。
あ、素晴らしい。
冷やかしラジオ、冷やかしラジオ。
じゃあ第1回冷やかしラジオ、
はい、
始めますか。
そうですね。
どうも凡人です。
どうもベースの負け犬です、
はい、お願いします。今日はね、まあまあまあ初めての、
そうですね、とうとう一番最初の
ラジオ配信を
始めとるというわけで何がすごいって、
はいはいはい、
今撮ってるのが僕の実家というね、
そう、
この現状が面白いですよね。
負け犬スタジオ、
負け犬スタジオIN 川崎ということでまあまあ撮る場所がね、まあ、ないですから。
そうね、いやーこの実家感素晴らしいね
いやいや、みんなそうだと思いますよこの感じ。
そうかね、
まあ人来たことないですからね、いろいろ付き合い長いですけど。
そうだろ、
だってないですよ。
あの大学の時は、
大学の時もないですし。
そうだね、
まあ、高校の時はね皆さんうちに入り浸ってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、僕たちね、はい、大学は遠かったので、
遠かったですね
皆さんそちらで暮らしてたのであ
、
まあ、ほとんど凡人さんの家に上がり込むっていうねことをやってましたけども
そうだね、
鍋したりとかね、
そう、よくね、やったね、
よくやってましたよ。
いや、あれは面白かった、
あれは面白かった、ね、きっとこの感じが分かりづらいとは思いますけどね。
まあまあまあ、でも分かるでしょ、大学行ったらなんかどっかの家がねたまり場になるっていうのは、まあ、
あ、うん、まあ、そうね、
典型的な、ね、
典型的なパターン。
鍵開きっぱなしだな、
ひどいことあったね、いろいろね、
あったね。まあまあ昔話はね小出しにしていこう
か、小出しにしていかないとこれで多分2時間ぐらいはいっちゃうからね、
終わっちまうからね。だってじゃあ買ってきたなんだっけ、ナズミバーガー、
ナズミバーガー、
ナズミバーガーですね、
ナズミバーガー
食べますか。
食べましょうか。
早速冷えたポッツァですね。
モスバーガーって本当何年ぶりなんだろう食うの。
そうか、これがそうか。いやー店員さんに笑われたね
何言ってるのお前みたいなね。
ナズナっつったんだっけ俺。
ナズナっつった、
ナズナバーガー、
ナツナ、ナツナ、うん、
本当はナツミなんだよね、
夏みバーガーなのに、なずなバーガー
ね。ものすごい笑われたね。
うん、冷やかしなら帰ってくださいみたいな ね、 そうね、感じでしたね。
まあまあ冷やかしラジオですから、
うまいこと言うね、
はい、
さすがさすが凡人さんですよ。
まあ早速ちょっとじゃあいただきますね。俺
レタスで包まれてるっていうね、
ロースカツの夏みバーガーですね。これ昔でもあったんでしょって。
いや聞いたことないですよ。
だってなんか
ん、復刻なの、
復刻らしいですよこれ。
へ
え、なんか昔人気でなくなったみたいな。うわすげえなこれ、
ちょっとうまいこと食レポしてくださいな。うわレタスで包まれてるそれしか言いようがない。
パッと見ねレタスとキャベツしか見えない
完全に店員のミスなんじゃねえかっていうバーガー
これすごいな。ちょっと写メ撮ってもらっていい、これ、
はい、
この方に、
はい、
これ
これね完全にあれですよ、初見の人は店員間違えたっていうレベル。
パンどうしたっていう、
パンどうしたっていう。
あ、これはすごいな。
さあこれちょっと後でね、音源じゃねえや、画像アップしてもらって。
そうだね、
やってもらいますけど、いやこれちょっとね なんだろうね。なんか予想とちょっと違う。
うん。
なんだろう。
サラダだね。
サラダだね。ヘルシー、ヘルティー。
サラダだね。まだこれうまいらしいよ。前食ってた人によると。
まあ凡人さんはね、あのモス。モス推しなんで、
まあモス推しなんでね、あのマック推しなんですよね。
そうなんです、僕はマック推しなんで、マックしか食ったことがほとんどないので。
マックだって言ってねえよ。いただきます。
マック推しというよりもビッグマック推しっていう。さあ、
うん、
食べてる音がバーガーの音じゃないサラダの音ですよ完全に。
うん、なんだろうな、ローフカツだからいけないのかな。
合わない。
いや、すごいね、合うんだけど、うん、定食食ってる感じ
そうだね、そうだね。
まあまあまあまあ、
ヘルシー、
ヘルシーだね。悪くないと思いますね。ただもう一回食うかって言ったらちょっと
あれあれあれ、
もうロースカツのこれは頼まないかな。
あー、なるほどね、はい、違う味をね、
そうそうそうそう、
食べてみたい。他に何かありました。
なんだっけ、フィレオフィッシュじゃねえな、フィッシュバーガーと、
ああ
、あれうまそうだったの。なんだっけあれ、あのエビのやつ、
エビカツ的な。
ああ、エビカツだ。
それはうまそうだね、
うん、あっちにしとけばよかったな。これちょっとし、うん、失敗じゃないけど、まあまあまあ、
まあ言ったのに僕は買ってないっていうね、
うん、
このちょっと企画倒れ的な匂いもしつつ、
まあまあマック派ですからね、
うん、
しょうがないね。ちょ、ティッシュもらいます。
なんならマックの食レポとかやってもいいんですけどね。
ああ、それもいいよ別に、食レポ。
だ、あのドラムのね、峰石くんはバーガーキング派なんで。
そうなんだよね、
うん、なので、あれ、ひとみさんはフレッシュネス。
多分フレッシュネスだった気がする。
まあなんかちょっと
派閥がね、
そう分かれているから、これでちょっとね食レポをやってみて、誰がナンバーワンなのかとかね、
うん、
やってみて、こういうのをやってみたら多分いろいろ広がっていくんじゃないかと。
そうだね。まあまずバーガーキング落ちるね、
うん、
まずバーガーキング落ちるな。
そんなにまずい？
俺まずいと思う、バーガーキング。
あ、そうなんだ。
ああ、
いや、行かないからね、やっぱマックを探しちゃうんですよね。
うん、
僕らスタジオはいつも神田でやってるんですけども、
はいはいはい、
神田にマックがないんですよ。バーガーキングしかなくて。
そうなんだよね。
昔あったみたいで、ちょっとねググったりすると、そのマックありますよみたいな感じで出てくんだけど、行くともうなんかさらちになってて。
あ、そうなんだ。
そう、しかも結構昔の話みたい。あったのは
前ロッテリアもあったんだよね、あそこ。
そう、ロッテリアありました。ロッテリアあったんですよ。まあそこ昔ね、僕違うバンドやってたんですけど。
ああ、はいはいはい、はい、
そこでまたまあ神田でやってた時に、そのロッテリア行ってスタジオ入ってたんですけどね。ああ、ロッテリア行って食っていくと必ず体調が悪くなるっていう、いわくつきなな
んで行くんだよ
いや、やっぱ時間ちょっと早めにね前乗りするんで。
ああ、はいはいはい、
でこうちょっと食事しつつタバコ吸いつつどうしようかなとか考えるわけですよ。
はいはいはいはい。
で行くんですけど、まあ行った後ね、ちょっとこうお腹がもたれるっていうのかなあれは何なのかなまあ若干にね胃にもたれる感
まあ気持ち悪くなると。
気持ち悪くなっちゃう。
なんで言うなんで言った
まあまあまあ、まあ、ロッテリアはちょっともう行くことはないかなっていう感じ。
あ、そう。
なかなかやっぱマックっすよね結論言っちゃうとなんだこのマック談義はって。
え、あの今モス、ロッテリア、
はい、
マック、
はい、
フレッシュネス、
はい、
バーガーキング、5個あるじゃないですか、
はい、そうっすね。
ちょっと並べてもらっていいですか。
並べる順位ですか。
順位ですね。
まあまあ1位は当然マックじゃないですか。
まあまあそうですね、
マックでしょ。でバーガーキングまで行ったことないから分かんないから。
あ、ないんだ。
そう、ないんですよ。
ないのか。
うん、
いやそれもちょっと論外だな、
うん、まあフレッシュネスはね何回か利用したけど、 なんだろうね、
印象に残んなくない、フレッシュネス。
印象に残らない、印象に残らないのと、何食ったらいいのかも分かんないのと、なんだろうな、あのおしゃれさに負けるのは分かんないけど、なんだろう、なんだろうな、こうファーストフードっていう感じが若干しない感じ。
うん、まあそうだね、ああ、
ちょっとデートでちょっとお腹すいたね、じゃあフレッシュネス行こうかみたいな、
はいはいはい、
で頼むと、あ、この人ちょっと慣れてるみたいなのがいいかなみたいな、なんかこのうがった考え方
負け犬さん負け犬だな
ちょっとね、ダメなんです。マック行くときはもうメニューも見ないでもいいし、
はいはいはい
ね、やっぱメニューないじゃないですか。
ないね。
そう、あれの悩まれるとちょっとえ、メニュー知らないのみたいな。
でもあれ良くないでしょ。でも
まあ良くないっすね、あんな並ぶ元ですから ね、
まあ、ね、
何頼んだいのか分かんないっていう。そのくせにメニューはいっぱいあるからね、
うん、
マックさんは本当に。だからまあそういうと、その次にロッテリア、ロッテリアはまあ一番下に持っていきたい。バーガーキングを食ってみて、
うんうん、
バーガーキングな、今度チャレンジしてみないといけないっすね。
そうだね、
うん、
確かに行ったことないっていうのはちょっと意外だった、
うんうん、やっぱ凡人さんは1位はモスなんですか。
モスだね、
モスバーガー、
モスだよ、
うん、
やっぱ国内の肉とか使ってるからね。
あー、なるほどね、うん、確かにそうっすね。モスバーガーは日本の会社。
あ、どうなんだろう、
外資。でも国産を使ってるっていうことは、
うん、
国内な。
海外でモスバーガーって聞いたことなくない。
ないね、マックしか。
ロッテリアはあるかな。
ロッテリアはありそうな気がする。ロッテリアも日本の会社。
ロッテか、上。
あー、そうだね、ロッテリアっつってるんだから。
ロッテ確か韓国だよね。
うん、韓国
だよね、
うん、まあ向こうだわ。じゃあモスバーガーって日本なのか。なんかモスの頭文字がなんかマウンテンなんちゃらかんちゃらマウンテンなんとかスカイ、
マウンテンオブスカイ、
いや、なんだったっけな、もう雑学やってたんだけどな。
なんかのあれなのこれ。
なんだっけな、なんかね、意味合いあるんですよ。
あるんだこれ。
そう、一文字一文字になんか美味しく食べれるようにみたいな、あった気がするんだけど。まあ気になる人はググっていただけると、
まあそうだね、
話のネタになるかなっていう感じ。ポテトもこういうポテトはね、
あー、このでかい、
でかいポテトいろいろねあるんですよ、
ポテトは。
そう、ケンタッキーとかは、
あ、
その肉の脂分を口の中で消費するためにわざと太いポテトにしている。
あ、それであんなパサパサしてんだね。
そう、パサパサ感で、
はいはいはいはい、
ちょっと吸収というわけじゃないけど補うというか、
はいはいはい、
うん、っていう意味合いがちゃんとあるらしいんですよ。
おお。
でマックはまあそういうのじゃなくてスナック感覚で食べれるようにという感じで、あの細さになっていると。
なるほどね、
うん、意味がちゃんとあるんです。確か、確かね、
確かね
この辺が完全にうる覚えっていうね。
まあググれと、
ググれと何でもググっちゃえばいいんじゃないかっていう。まあ現代人何でも携帯調べますからね。
まあまあまあね、
便利だよね本当に。
そのうちほんと広角機動隊みたいな、なんか外部記録に頼りながら幸せするみたいない
きなりアニメ飛んできたね。
まあまあまあ、俺と
アニメの話しかしないですからね。
そうそうそう、まあ、
基本的に。
そうそう、
アニメネタいきますか。
ちょっと待とうか、
待ちますか
アニメネタちょっとね、今期豊作だからね。
うーん、
ちょっとそれはそれで専用にちょっと撮ろう。
そうですね、
はい、
まあ誰が誰得するのかって話になってくるけども
まあまあまあみんな大好きよ、みんな大好きよ、
みんなきっと大好き、見た方がいいっすよ。
とりあえずだね、
はい、
なんだろう、まあいくつかまあネタを用意してきたわけじゃないですか、はい、初めてだからちょっと慣れないって
思
って、
トークテーマ
開けちゃう？
お、
これ Kindle Fire じゃねえや、Kindle Paper White、
それネタの一つだったんで、
うん、ちょっとそれを含めてさっき衝動買いしちゃったんだけど
すごいね、
ね、電子書籍ですよ、
電子書籍、いやすごい、
これ欲しかったんだ、でも前から
電子書籍ってすごいよね、もう、
うん、
なんか前すっげーポテトが喉に詰まってんだけど
食うからそんなパサパサしてんの、
あの電子書籍がキオスクとかで気軽に買えるような時代にならないと、
はいはいはい、
完全に移り変わってはいかないよっていう風に漫画家さんが言ってたんですよ。
キオスクで？
キオスクとかぐらいの
手軽に、
まあ、コンビニとかでもうほんとピッてやったらデータすぐ移ってくる、あ、まあよくわかんないんですけど、
はいはいはいはい、
そのそれぐらいにならないと移行していく意味ないんじゃないかっていう、
うん、
紙がどうのこうのっていう問題じゃなくて、
うんうんうん、
そのある意味今特権階級じゃないですか、電子書籍を読む人たちって。
うっそ、
私あれなんですよ、結構アナログ人間だったんで、
はいはいはい、
まあその立場から言うと、うん、やっぱもうほら紙っていうもので新聞買ったりとか、
うん、
まあ多いじゃないですか、
多いですね、
うん、だからやっぱある程度企業を勤めてる人はみんなそれがやっぱ便利というか、
あ、まあ、
うん、やってるけども、わからない人見たらハテナがいっぱい出てくる、これ買った時点でどうするんだみたいな、
あ、なんだこれと、
なんだこれと、
あ、
でまあ、
そう
言う人言う人はみんなこのめくる感が欲しいよっていう、まあ別にそれはね、
うん、
いらないとは思うんですけど、まあ、難癖をつけたがる、
はいはいはい、はい、うん、
でもそれが本当もうまあ今だってまあタブレットはもう、
うん、
そのうち1回1台1人1台が普通になっていけば、うん、ね、もうそういう時代になっていくし、そうなった時にやっぱ企業としては一気に、うん、ね、いかないとい
かんですと、
いかんですと、出版会社に知り合いがいるんですけどね、やっぱそうなってくるとどう対応していったらいいのかっていう話になって、難しいなっていう、移行はできないみたいなね、
紙は紙でいいから残してほしいんだけどな、
うん、まあまあ我が家、我が部屋には漫画がね超絶なことありますけど、
うん、
超絶な、
しかも結構なんかいいとこ揃えてるよね
そうっすね、
あ、そうす、
まあ厳選しましたね、こっからさらに減らしてはいきたいけども、
うん、
まあ、とりあえずラインナップで言っていくと、まあ、シュトヘルから夜桜カルテット、ああブリーチやらね、
ねえ、
うん、
それでも街は回ってる、面白い、
面白いですよ、
俺多分1回読んで挫折したんだけど、
作者がうまいっすね、書き方、
あ、そうなんだ、
うん、まあ私、まあ皆さんご存知の通り日常ほのぼの系が大好きなので
ラジオ1回目から
皆さんご存知の通りね、世界がね、やっぱ同じ漫画でもなんだろうね、時間が経ってるのが面白くないですか、
日常ほのぼの系でそれがある、あ、
日常ほのぼの系でそれがある、例えばまあ春になったり秋になったり夏になったり冬になったり、
あー、四季がある感じのね、
そう、四季がある感じのね、
はいはいはい、
まあ、どっかの某海賊漫画とかだと、
はいはいはい、
ね、移動するじゃないですか
まあまあまあ移動しますね、
移動してどっか島行ってっていうストーリーあるけど、
はいはいはい、
なんだろうね、そのしなんか時間系列がちゃんとしていくっていう感じ、
あ、
別に飛んでもいいんですよ、急に夏の回だったのが冬の回、
ああ、
でもそのちゃんと時間が経過している感じ、
はいはいはい、
ああいう漫画を見るとね、もう心がホコッとしてくるっていうね、
軽いない
やいやいやいや あるでしょ、なんか。
ちょっとねえな。
だって某海賊漫画ではほら、はい、2年後会おうぜみたいな、あれ、
まあ、あ、まあまあ、
ありますよね、なんか 2部行く時
あったね、
なんか2週間後が2年後だみたいな、
はいはいはい、
この間某友人宅で読みましたけども、
はいはいはい、
えっていう2週間の間、まあその間彼らも何かあったじゃないみたいな、
お
う、まあ、まあやってましたけどね、ちゃんと、そういうのをね、ちゃんとこうちゃんと大事にしてほしいかなっていう。
あれだよ、あのその某海賊漫画は
某海賊漫画は
でも名前言ってもいいだろこれ別に。
いや怖いっすよ。
なんで、
何か来るかもしれない。
これ大丈夫
だって、あの某海賊漫画のね、ファンの人たちは半端ないですから。
いやもう分かってるよ彼らも、きっと。
まあかまあほんとね、ファンの方々はね、
はい、
何なんでしょうね、あのあれ読んでないっていうとえ読んでないの、
まあまあまあ、
ちょっと人間じゃないんじゃないのみたいな。
そんなことは思ってないって、
ま、たこう言われますよ。
まあ言われるかな。
まあ僕らはこうちょっとね、アングラと言いますか、
まあまあ
まあ、趣味がちゃんと広いと言いますかね、
はいはい、
その漫画とアニメとの
世界
をちゃんと落ちてって、
はいはい、
でそれも好きなんだけど、まあ一般層からしてみると、
はいはい、
まあワンワンボーワンボ
ー
ワンボー海賊映画、
はい、
映画じゃない漫画ね、
はい、
がだいもうほとんどそれしか読んでないから、彼らはね、それを読んでないの、
いやさ、
信じられないみたいな、チョッパーかっこかわいいじゃんみたいな、あごめんなさい、トナカイかわいいじゃんみたいなね、
こういう飯出まくってっから
っていうね、なんだろう、そのイメージ感とかもある。
うん、
じゃあおすすめの漫画教えてよって言われて、
はいはいはい、
言うじゃないですか、
はい、
ただ最近で言うと、まあアイアムアヒーローとかね。
ああこれはいいですね。
これはもう結構みんな好きだと思うんですよ、
うん、
って言うと、え何それみたいな、え何そのヒーロー漫画みたいなのみたいな、いやいやゾンビ漫画ですって言うと、
はいはい、
いやちょっとそういうのはっていうね。
まあそれはね、むしろワン、あおっ
ワンボー
ワンボー
ワンボー海賊映画ね、
ワンボー海賊映画を見てる人にアイアムヒーローを勧めるのはどうなんですか。むしろ
いやなんだってね、結構有名だからそう言うと食いつくから。だってだ
多分このアイアムヒーローをさ、ここ今言って、
はい、
ラジオ流してんだ、
はい、
多少多分説明しちゃダメだと思うよあれ。
そうなのかな、
うん、まあまあゾンビモノで合ってると思うけどね大体、
まあ、ゾンビモノですよ。
パニックモノ
とか、パニックモノと言いますか、
はいはいはい、
まあ、ある日突然世界中がねゾンビと言いますかね、
ズキュンですね、
ズキュンというまあゾンビになってしまうという
そうだね、
うん、で主人公が漫画家っていう、
うん、
うん、まあ、その葛藤とかですよね、その人の。
そうだね、
うん、まあ、ゾンビはちょっといらないかなっていう、人間成長的な、
そうだね、
漫画なのかなっていう。
これ書いてる花澤健吾さんの前のなんけ、ボーイズ・オン・ザ・ランとか、
はい、あります
よ、ルサンチマンとかね、
はい、
どうある、
一巻だけは買いました。
だこの人 あの書く漫画って人間を見るための漫画なんだよね。
そうそうそう、人間を見るための漫画、
非常にいい漫画なんだね。
面白いんですよね。あ、じゃあ海の地下とかをね、
ああ
進めていけばやっぱいいのかなと。
3月のライン面白い、
面白いですよ、
この著作、
本当に面白いです。
多分ハチクロって言えば伝わる、みんなに。
そうそう、ハチクロ、ハチクロのね書いた作者さんがね、
ああ
書いている将棋漫画なんですけどね。
そうそう、なぜかアニマルなんだよね。
そう、
ヤングアニマ
ヤングアニマル
エロと暴力の雑誌
まああの白戦車だからかな、
会社一緒なんか。
でもハチクロは守衛者でしょ。
あ、そうだそうだ。
なんだけど白戦車ってその花と夢とかがあるんで。花と夢知ってます、あの少女漫画でね、快感フレーズとか。
知らねえ。
少女漫画、あのバンド漫画っすね、一時期あのリュシフェルっていうバンドがね、
お
う、ありまして、
お
う、それもちょっとビジュアル系でデビューしちゃったぐらいのね、一時期ちょっとドンってなったのがあったんですけどね、
はい、
それ花と夢、あと不思議遊戯、
あー、はいはいはい、はい、
確か花と夢
そこ系でつながって
多分なんじゃないかなと。まあ面白い、
まあ面白い、
ね、面白いというよりかやっぱ感動、日常の感動
まだ日常
が日常押すな。
まあでもそうだねこれね、うん、
成長期ですよこれ、うん、本当にこれはなんだろう、高校生のね、うん、まあいろいろ全てをね失った少年がね、
そうだね、
うん、人との付き合いによって全部取り戻そうとしていくっていう、何なんでしょうこの素晴らしい漫画ですよ。
最初びっくりしたけどね、この人ヤングアニマルに書くって言って
さ。ああそうだったよね、凡人さんすごい最初嫌だって言ってたもんね。
ああびっくりした、
びっくり、なんか当時俺は読まねえみたいな感じで言ってた、ええー、と思って。僕もここ 3、4年じゃないけど、まあ3巻が出たぐらいから買い始めて読んだら一気にですね、
うん、ハマるよ、
ハマる、これはハマるそして隣にあるサンレッドっていうね、
サンレッドはちょっと置いとこうちょっと置いていこう、
サンレッド、
いやーすげえ。地域だから、地域とか今もか、
うん、
ベルセリク2人エッチ3月のライオンが一つの漫画に雑誌に載っててなんだこの雑誌はっていうね
ベルセルクとスタリエッジと3月のライオン、
自由だねあの雑誌はね、
逆に規制かかっちゃうよね、
ね、
本当に
すげえよ。まあまあそんな感じでね、コマ開くと多分またね、うん、アニメの方行っちゃうから、
もうそうやちゃんと申し訳なんでこの話、電子書籍の話に、
電子書籍、そうそう、本ですよ本、
Kindle さん、
まあ、最初あれでしょ、あのだからまだ普及しねえだろって話、
そうそうそうそうそうそう、さすが着地した
着地したね、
そう、
まあちょっと開けてこうや。いやでもさ、俺も最近ほんと漫画全部 Kindle だよ、
うん、うん、
iPad 持ってくから。
今日隣でねビッグカメラでね読んでたんですけどね、まあ全然抵抗はないですよね、
まあ読めるよ
ね、読めるしね、
まあ確かに本が好きな人がいるのも理解できるんですが、うん、まあまあまあね、
まあそれで持ち運べる上に、
うん、
なんだろう、あの周りの目を気にしなくなるよね。
そうだね、
あの
雑誌カバー
ね、雑誌とかさ、あの電車の中でさ、
そうだね、
こうね某海賊漫画をさ
こだわるね
いやいや、大体だって発売日さ、みんななんかあ本読んでると思ってチラッと見ると某海賊王に俺はなるってなんか大体言ってるんでは
いはいはい、
あーすごいなと。開けないんだ
開けようかちょっと、
いやでも入れてないからね、
そういう、まあ、まあまあまあちょっとレポート的なことはしようか、じゃあちょっと写真ちょっと撮ればいいか、
値段が安い
8000円かな、
8000円、
カメラ使っていい、これ
どうぞ、
こっちかこっちか、アンドロイド分かんねえな、
いやいやいや
いやいやいや、あ自分はね本当はアップル大好きなんで、
まあ自分は気づいたらスマホに変えられてたっていうね、
何それ気づいたら
気づいたらってわけじゃないけど、まあ急に携帯が壊れて、
あそうなの、
そう、あじゃあ買うしかないなっていうところで買ったんですけどね。スマホって皆さん使ってますけどね、おお、なんか勢いあるな、
おてめえだよ、おお素晴らしいねこれ、
説明書、
説明書もあるね、いやいやいい感じじゃない
ですか、うーんすごい。
まあなんでこれを買ったかっていうとさ、わりかし重いのかな、重いっちゃ重いのか、
あーうーんとね、
すげえ軽いとは思わないか、
PSP のちょっと重いぐらい、
ああそうだね、そんぐらいだろうね、うん、
はいはいはい、まあ持ち運びにしたらね素晴らしい、うん、サイズ的にも手のひら大
大だもんね、
うん、これで本雑誌新聞、新聞も読めるんでしょ確か、
読めんのか、読めるのか、
なんか電子版の読売とか朝日とか、
あ
確かやってた、
読めんのか、
うん、ただあれは定期購読になるのかな、
多分そうだね、
うん、その辺はやっぱうまいことやってるよね、
あとで写真ください、
はい、
あれなんだよね、 iPad mini も欲しいんだけどさ。
来た iPad。
うん、ただ Kindle Paperwhite は e インクっていうね、電子インクで、
はい、
目に優しいんですよ。
あ、なるほど、
はい、で、あの日光の下、
うん、
公園とかで普通に読めるの。
うーん、
反射しないから
。うーん、大事ね。
そこがちょっと俺決め手かな。
ああ、なるほどなるほど。
いや、公園に行ってね、小説読むのいいよ。
あー、小説ね、
うん、ちょっと最近ハマってんだけど、いいよ。
僕はやっぱあれですね、移動中の電車内で、
はいはいはい、
はい、
ああ、そうだね、
主に。あとはまあでも基本そうだね、
まあ、あれか、小説って言っちゃダメなのか。
え、
軽い小説
いやいや私読んでます、見てください。そこの左側のそこ、
あ、全部そうか、
これ。はい、小説とライトな小説といろいろ読んでましたよ。
ライトな小説ね、
はい、
あるよ。Kindle ストアにたくさん、特にアニメ化したやつなんてたくさんある
よ。そうですよね。だからなんだろう、ちょっと営利的な問題ですよね、ああいうのって。やっぱもう、
うんうん、
今もう本当漫画だけでも月何百冊ぐらい雑誌が出てますからね。
そうだね、
100冊ぐらい出てんじゃねえかぐらいな。
ああ、
ちょっと作家さんこれ大丈夫ぐらいのレベルでもすぐ漫画家デビューしちゃいますからね。別に悪いことじゃないんですけども、
この生産力はやっぱ日本の強みだよね。
うん、やっぱこういう文化でなってるんだから、うん、
このね、配給量はね、他の国多分真似できねえよ。
確かにね、
そしたら文化は配給量だよ。
あー、なるほど、
うん、
文化は配給量、確かに何でも配信できちゃうもんね。
まあこのラジオもそうだしね、
ラジオもそうだし、楽曲もそうだし、
うん、自分で作ってみんなで
うんうん
やっていくっていう、いい時代だね。
いい時代です。何がいいって、やっぱちょっと音楽話をちゃんとね、
はいはいはい、
バンドなんでね、
はいはいはい、
僕ら何屋というバンドをやってますんで、
はい、やめようかこの
辺は。えちょろっとだけ言うと、
はいはいはい、
やっぱ今のね音楽っていうとあれじゃないですか、
あれですか、
J-POP 的なものがやっぱ主流、
まあ AKB とか
とかね、
はいはい、
まあ素晴らまあちゃんと素晴らしい素晴らしい素晴らしい、
まああれはあれでちゃんとした音楽、う
ん、ちゃんとした音楽だし、
エンターテインメント
だし、
うん、
まあかといって言ってバンドさんたちは何もできない頭打ちな状況なんですよ。
あ、そう、
うん、やっぱねデビューできない。
あ、
デビューというか、まあやっぱそのインディーズとして自分たちでレーベル立ち上げたりとか
や
ったりするのがほとんどなんですよね。でその個人レーベルなので、やっぱタワレコさんとかね、HMV さんとかね、
はいはいはい、
行くにはちょっとやっぱ配給は、
うん、
やっぱ営利になるんで、
うん、
まあ何枚も出せない。
そうだね、
っていう時に Amazon さんとかにやっておくと、そういったバンドさんが全部聴けるっていうね。
そうだね、
うん、なのでライブハウス行くとね、大概そのフライヤーとかもらって、
お
で、あ、いいバンドだなって思ったら帰って、まあ、帰らずともその場でアマゾンでね開いて、
そうね、
そう CD を買ったりとかしちゃうんですよ。そうやってね出会えるようになるっていう、まあ、何が言いたいかっていうと、ライブハウスに行こうっていう結論を言うと、バンド音楽を聴きたい時は、
いや、ライブハウスをもうちょっとね
増やす、
頑張る。
うん、でもね、3日前に渋谷のねメタルバンドを見に行ったんですよ、
はいはいはい、
友人の友人というつてで、
お
やっぱそこもすごい頑張ってるんですよね。で、まあ、レコ発じゃないんだけど、なんか記念イベント的な感じのやつで、
お
まあメタルさんを久しぶりに見まして、
はいはいはい、
すごいっすね、やっぱ
すごい、
うん、今すごいんですよ。なんだろう、客もものすごい盛り上がるから、
お
ステージがあって、下でみんなアリーナと言いますかね、アリーナとか、ね、普通のその見る場所の中でワンナってぐるぐるぐるぐる走り回るんですよ。
ああ、はいはい、サークル的な感じでこうぐるぐる回って、
そうそうそうそう、とかなんかもうおたげじゃないけど なんかパンチキックっていうなんかね意味わかんないなんかこうこんなすんげえグダグダこう暴れますよ。キックパンチキックパンチとか
エビエビ
エビエビエビエビもうすげえなって思いながら見てて、やっぱ箱は箱でみんな頑張ってはいる
いる、
うん、
もうちょっと
なんだろうねやっぱあれじゃないですか、普段の人たちが行くようになるにはどうしたらいいのか
と
か、
ね、そうそうそうそうそうそうそう、ね、そこですよ。行く人
は
行くじゃん、
行く人はもうやってる人は絶対行くんですよ。
そうそうそうそう、
例えば今日デートしててあれ何するっつった時に
うん
ちょっとライブハウス行こうかみたいなっていうノリになると、
そうね、
うん、やっぱ全然違うかなみたいな、
そうするとやっぱさこの食事をしながら聞いたりとかさ飲みながら聞いたりとかしたいわけじゃん。
そうっすね、
もうちょっとそっちに力入れてほしいんだよな俺は。
そうなるとやっぱねプロの方になっちゃう。
プロか、
プロというかまあその何ですかねスタジオミュージシャン的なっていうライブになるとそういうのをやるんですよね。
それを下げよう
ね、それを下げたいんですよね。
それを下げようっていう話がいいな、まあ、
僕らの先輩でね一人スタジオミュージシャンというかプロの
方いらっしゃいますね。
いらっしゃいますんで、まあ何回か見に行ってやっぱその椅子があってテーブルがあってゆったりしながら聞けるみたいなね、食事もちゃんとしながら聞けるとか、
そうね、
ああいう雰囲気っていいですよね。
いいですよね。
なんか
うちのライブもそれでいいんだけどね
僕らのライブはどうなんですかね
あー僕はそれでいいなむしろなんかこうチェーン店の居酒屋の端っこの方でやっていたいんだけど、
あー そういうノリは出てますからね、
うん、
そういう感じですけど、なんだろうね。
いやさなんかしたっけ、バンドマンの方って、
はい、
そうライブやってさお客さんが立ってこっちの近くに来てくれないと気分を害するじゃないですか。
あれもまた何なんでしょうね、
なん
で迷惑な話ですよね。
いいよもうなんか距離取って聞いていたい人いるじゃん
僕らあれですもんね、見てて欲しくないですから、
ね、そうだね、ちょっと目つぶってくれるかっていう、
ちょっと扉1枚とかね、壁1枚を
あ
って見てもらってたらいいっていう感じ、
檻の中的なね。
そうそうそうそう、
珍珠扱いしてほしいな。
なんかあの真正面で見ないと逆に嫌になるっていうね。
そうね、
これ多分僕らだけなんでしょうね。
いやいると思うよ。
どうなんだろうな、うん、
まあ普通の人は多分そういうこと言ったらさ、じゃあやんないって話なんだけどね。
そうなんですよ、ね、
そこは難しい落とし頃なわけじゃないですか。
そうなんですよ、まあ、言ってしまえば僕はうるさい音大嫌いですからね、まあまあまあ、何を言ってるんですか、
まあまあまあ、俺ライブあんま好きじゃないからね。
そうそうそうそうそうそう、まあ
いいのかな第一回こんなんいいのかな。
いやぶっちゃけトークも交えつつ
まあ
難しいよね。だからもっと乱立したら面白いのかな、ライブハウスっていうのは。
あーなんかもう今本当にゆっくり見れるってことでさ、ユーストリームとか、
うん、
ライブ配信だよね。
多いですね、うん、皆さんバンドさんやってますよね、よく。本当にそういうのも素晴らしいなって思いますよ。
ゆっくりでもやろうか、そういうの
ユーストリーム。
ユーストリーム
面白いですね。
できんのかな俺は。
ああいうのは何が必要なんですか。
まあ、映像はいいじゃん。
映像、
映像はそのカメラでいいじゃん、
ええ、
音だな。
そうね、
生配信できねえか。
生配信 してんのかなみんなって。どうやってやってるんだろう、
ね、
普通に音を取っているのかしら。でもまあそうっすね、
音が悪いことをちょっと覚悟して撮るしかないのか、俺らみたいなやつは。
なのかな、ビデオカメラで撮ってね、
多少指向性のマイクかなんかミュージック用のやつ使って音拾って、うんうん、か。
そうじゃないと
無理だよね、
撮れないね。 LINE で音撮るってわけでもないし。
そうね、
うん、
難しいか。
まあでもやってみたいですね。
やってみたいよね、
ちょっとこう
その辺はね。
そう、なんか反応あるかどうかっていうところもあるしね、いろいろ試しつつ意外にね結構反響はでかいと思いますよ、そうやってやると。
やると
やると、
あ
こういうことだって面白いじゃないですか、
ラジオ。
うん、何をおっさん二人で喋ってるんだって話ですからね。
グタグタグタグタ、何を偉そうに。
あっち行ったりあっち行ったりこっち行ったり、トークテーマがね、この辺ちゃんとね今度からねこう時間ごとにドンドンってやっていうね、司会進行とかやっていくと面白いのかなって思いながら。
いやどうかな、いるかなそれ。
そういうのをねやっちゃうとなんかだんだん型にはまっちゃうのもね。
そうそうそう、
うん、
グダグダがいいよ、グダグダで。これは まあ、とりあえずこんぐらいしとくか第1回は。
そうですね。
じゃあ冷やかしラジオ第1回、
はい、
終わります。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。なんか終わりの挨拶決める？
バイバイって。
あ、バイバイいいね。バイバイしようか。
バイバイ
バイじゃ。バイバイ
バイバイ
バイバイ。